第7課2月8日から2月15日悪の問題。2月8日安息日午後、暗礁聖句。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。黙示録21-4、口語訳。彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。黙示録21-4、新共同訳。今週の聖句、ヨブ記30-26、マタイ27-46、ヨブ記38-1-12、詩編73編、創世記2-16-17、黙示録21-3-4。今週のテーマ、おそらくキリスト教が直面する最大の問題は悪の問題です。つまり神は完全に善であり、愛に満ちたお方であるという事実と、この世に悪が存在するという事実とにどう折り合いをつけるのかということです。簡単に言えば、もし神が完全に善にして全能であられるなら、なぜ悪が存在するのでしょうか。しかも、なぜこれほど多くの悪がはびこっているのでしょうか。これは単に学問的な問題ではなく、多くの人々を深く悩ませ、またある人たちが神を知り、神を愛することを妨げている問題です。どうして罪というものが起こったのか、なぜ罪があるのかということは、多くの人々の心を苦しめる問題である。人々は悪の働き、その恐るべき結果である不幸と悲しみを見て、一体なぜ限りない知恵と力と愛であられる神の主権のもとに、こうしたすべてのことが存在するのかと疑問を抱く。人間の説明できない神秘がここにある。希望への光1835ページ、各時代の大総統第29章。多くの無神論者は、彼らが無神論者である理由として悪の問題を挙げています。しかし今週と今後数週間で見ていくように、聖書の神は完全に善であり、私たちの堕落した世界に悪が蔓延しているにもかかわらず、私たちは神を信頼することができます。2月9日日曜日、主よ、いつまででしょうか。悪の問題は現代の状況においてだけでなく、聖書そのものの中でも表明されています。問1、ヨブ記30-26、エレミア書 12-1、13-22、マラキ書2-17、詩編10-1を読んでください。これらの聖句において、悪の問題はいかに人間の経験の最も注目すべきこととされていますか？これらの聖句は今日でも私たちに多くの疑問を投げかけています。常にではないにしても頻繁に、なぜ悪人が栄え、悪を行う者がその悪から利益を得ているように見えるのでしょうか。なぜ義人がこれほど苦しむのでしょうか。悪が生じるとき、神はどこにおられるのでしょうか。なぜ神は私たちから遠く離れ隠れておられるようにさえ思えるときがあるのでしょうか。これらの疑問やより一般的な悪の問題について私たちが何を言おうと悪を軽視しないように注意する必要があります。この世に存在する悪の種類や量を軽視することで問題を解決しようとすべきではないのです。悪は非常に悪いものであり、神は私たち以上に悪を憎んでおられます。したがって私たちはこの世に存在する多くの悪や不正に対して聖書全体に響き渡る主よ、いつまででしょうかという叫びに加わるのです。問2、マタイ 27-46 を読んでください。あなたはイエスのこの言葉をどう理解しますか？最も目立つ形で悪がいかに神の胸を刺したかについて、この言葉は何を伝えているでしょうか？十字架の上でイエスご自身が次の問いを口にされました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？マタイ 27-46。 私たちはここで神ご自身が悪によって胸を痛めておられることがわかります。それはこの世のあらゆる悪がキリストの上に降りかかった十字架上の苦しみと死において強烈に浮き彫りにされた驚くべき真実です。しかし、ここにも希望はあります。キリストが十字架上で悪の源であるサタンを打ち負かし、最終的に悪を完全に消し去ってくださるからです。イエスは詩編 22-2、口語訳では22-1の言葉を引用されましたが、この詩編の残りの部分は勝利で終わっています。2月10日月曜日、知らないことがたくさんある。歴史の終わりには愛が悪に勝利します。しかし、それまでの間、多くの厄介な疑問が残されています。悪の問題について、私たちはどのように考え、どのように語れば役に立つでしょうか。問3、ヨブ記38-1-12を読んでください。ヨブに対する 神の答えは悪の問題にどんな光を当てていますか？舞台の裏で起こっていることについて私たちはどれだけ知っているでしょうか？この物語の中でヨブは多くの苦しみを経験し、なぜこれほど多くの悪と苦しみが自分に降りかかったのかについて多くの疑問を自ら口にしました。彼は自分の疑問に対する答えを求めて神との謁見を願い出ましたが、舞台の裏では、つまり天の宮廷でははるかに多くのことが起こっていることを知りませんでした。ヨブ記一章、二章、三章。ヨブに対する神の応答は印象的です。具体的には、主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった。これは何者か、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとは。ヨブ記 38-1-2。 ある英訳聖書ではほとんど知らないのになぜそんなに喋るのかと訳されています。そして神はヨブ記 38-4 で、私が大地を据えたとき、お前はどこにいたのか、知っていたというなら、理解していることを言ってみよ、と付け加えておられます。問い4。ヨブ記 42-3 を読んでください。ヨブの返答は、私たちが自分の立場について認識すべきことをいかに明らかにしていますか？神はヨブに対する応答によってヨブには知らないこと、理解していないことがたくさんあることを明らかにされました。ヨブと同じように私たちもまた世の中ではまたその背後では私たちが全く知らないことがたくさん起こっていることを謙虚に認めるべきです。疑問に対する答えがわからないという事実は良い答えがないということを意味するのでもなければ、いつかすべてが解決しないということを意味するのでもありません。それまでは多くの方法で私たちに掲示されている神の善意を信頼する必要があります。2月11日火曜日、懐疑的な有神論者。神はイザヤ書 55-8-9 で次のように明言しておられます。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の思いは私たちの思いをはるかに高く超えています。私たちは歴史に対する神のご計画の複雑さを想像することさえできません。このことを考えるなら、様々な状況において、神がなさること、あるいはなさらないことの理由を知る立場に、 私たちがあるとどうして期待できるでしょうか。私たちがいかに何も知らないかを認識した上で悪の問題に取り組む一つの方法は懐疑的有心論と呼ばれるものです。懐疑的有心論者とは、神の行動には正当な理由があると信じるものの、私たちの知識が限られていることを考えて、その理由がどういうものであるかを知る立場に自分があると期待すべきではないと信じる人です。懐疑的な有心論者は、この世の悪に関連する神の理由を認識したり、完全に理解したりする人間の能力について懐疑的なのです。例えば、私たちの周りの空気中に浮遊している細菌が見えないからといって、そのような細菌が存在しないということにはなりません。神の理由がわからないという事実は、神に正当な理由がないことを意味するものではないのです。問い5。詩篇73篇を読んでください。この詩篇記者は、彼の周囲の悪や不正にどう対処していますか？彼は自分の理解を別の視点で捉えるために何を見ていますか？この詩篇記者はこの世の悪に深く悩まされていました。彼は周囲を見回し、悪人が繁栄しているのを見たのです。すべてが不正で不公平に思えましたが、彼には答えることができませんでした。神を信じ、神に仕えることに価値があるのだろうかとさえ疑問に思いました。しかし、それは聖女の中を見るまででした。聖女は悪の問題に対する手がかりの一部を与えてくれます。それは正義と裁きを適切な時にもたらす正しい裁き主がおられるという認識です。裁きと聖女の教理に関するアドベンチストの理解は悪の問題に対していかに光を当てることができるでしょうか。現在、私たちは多くの疑問を持っていますが、歴史の詳細と神の正しい裁きが最終的に明らかにされると知っていることは、あなたにとって助けになりますか？2月12日水曜日、自由意志弁護論。私たちが神の方法や考えをどれほど理解できないとしても、聖書は悪の問題に対処するのに役立ついくつかのことを明らかにしています。悪の論理的問題に対処するための一つの手段は、自由意志弁護論として知られるものです。自由意志弁護論とは、悪は被造物の自由意志を誤用した結果であるという見解です。したがって、悪の責任は神にはありません。なぜなら悪は神が私たちに正当な理由で与えてくださった 自由意志を被造物が悪用した結果だからです。しかし、なぜ神はそのような自由意志をお与えになったのでしょうか。この点に関して、C.S. ルイスはかつて次のように書きました。自由意志は悪を可能にするが、同時に持つべき価値のある愛や善や喜びをも可能にする唯一のものである。機械人形の世界、機械のように動く被造物の世界など、想像する価値がないだろう。神が高等な被造物のために意図された幸福は、自由に自発的に神や被造物同士と互いに結ばれる幸福である。そのために彼らは自由でなければならない。キリスト教の聖髄、52ページ英文。問い6。創世記2-16-17を読んでください。これらの聖句はアダムとエヴァに与えられた道徳的自由をいかに表していますか？そもそも彼らに自由意志がなければなぜ命じるのでしょうか？アダムとエヴァが禁断の木の実を食べて以来、私たちの惑星は悪で満ちています。太宰物語の次の章である創世記4章では、罪の恐ろしい結末が兄によるアベル殺しの中に見られます。太宰物語は、アダムとエヴァの自由意志の誤用が地球の歴史に罪と悪をもたらしたことを示しているのです。聖書全体を通じて私たちは自由な道徳的意志の現実を目の当たりにします。申命記7-12-13ヨシュア記24-14-15詩編81-12-15口語訳では81-11-14イザヤ書66-4-3章私たちは毎日程度の差こそあれ創造主から与えられた自由意志を行使しています。自由意志がなければ、私たちは人間とは思えなくなるでしょう。機械や心を持たないロボットのようになってしまうでしょう。ソニー株式会社は、アイボというロボット犬を開発しました。アイボは、病気にもかからず、飲みもつかず、噛むこともなく、予防注射も必要なく、毛も抜けません。あなたは生身の犬と相棒を交換しますか？もしそうしないなら、その選択は、神がなぜ私たちを自由意志を持つ者として、リスクがあるにもかかわらず、想像されたのか、その理由をよりよく理解する助けになるでしょうか。2月13日木曜日、愛と悪。神が被造物に自由意志をお与えになったのは、それが愛に必要だからです。悪の原因は、この自由意志の悪用です。ここでも多くの疑問が残ります。神は悪を 激しく嫌悪しておられるのに、一時的にはその存在を許されました。なぜなら、悪の可能性を排除することは、愛を排除することになり、悪を早々に消滅させることは、愛に必要な信頼を損なうことになるからです。神を曲解したために、この地上は暗くなった。暗黒の影を照らし、世の人々を神に呼び戻すためには、サタンの欺瞞的な力を打ち破らねばならなかった。このことは暴力によってなすことはできないのであった。暴力の行使は神の統治の原則に反する。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。暴力や権威によって愛を手に入れることはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。神を知れば神を愛するようになる。神のご品性がサタンの品性と対照的に示されねばならない。希望への光676ページ。各時代の希望第一章。自由意志がなければ愛はありえません。もし神が愛であるなら、神が愛や愛が存在するために必要な自由を否定されるということは明らかに選択肢になり得ません。もし私たちが神のように最初から終わりを知っているなら、神が私たちの自由を奪われることを望まないだろうと考える人もいるでしょう。結局のところ、愛のない宇宙に誰が住みたいと思うでしょうか。問7。ローマ 8-18 と黙示録 21-3、4を読んでください。これらの聖句はこの世にこれほど多く悪があるにもかかわらず、神の善意を信頼する自信をいかに与えてくれますか？私たちが暗闇を見通すことができなくても、神は最初から終わりを見ることがおできになります。神はまたイエスを信じるすべての人に約束された永遠の至福を見通すこともおできになります。ローマ 8-18 によれば、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りません。私たちはこの素晴らしい約束を信じる信仰と信頼を持っているでしょうか。またイエスは愛と愛に内在する自由がとても神聖で根本的なものであったため、それがご自分を十字架につけ、大きな苦しみをもたらすであろうことをご存知でした。しかしイエスはこの自由がご自身にどんな犠牲をもたらすかを知りながら、私たちにそれを与えてくださいました。このことはなぜ常に私たちの念頭に置いておくべき重要な考えなのでしょうか。2月14日金曜日、さらなる研究。参考資料として人類の曙 第一章、罪はなぜ発生したかを読んでください。彼が天から追放された時でさえ、無限の知恵を持つ神は、サタンを滅ぼされなかった。神はただ愛の奉仕だけをお受けになるのであるから、神に対する被造物の忠誠は、神の公平と慈愛を固く信じた上でなされるものでなければならない。天と諸世界の住民は、まだ罪の性質、あるいはその結果を理解することができなかったので、サタンが神に滅ぼされることの正当性をその時理解できていなかった。もしもサタンが直ちに滅ぼされてしまったならば、愛からではなく恐れから神に仕える者も起こったことであろう。欺瞞者の影響は完全に拭い去られず、反逆の精神も根絶されなかったことであろう。全宇宙の永遠の利益のために、サタンに彼の主義主張をもっと展開させなければならなかった。それはすべての作られたものが神の統治に対するルシファーの非難の正体を本当に悟るためである。そして神の公平と憐れみ、神の律法の普遍性に対する疑惑が永久に除かれるためである。サタンの反逆は来たるべきすべての時代にわたって宇宙に対する一つの教訓、すなわち罪の性質とその恐るべき結果についての永遠の証明となるべきであった。サタンの支配の結末とそれが人と天使に及ぼした影響は、神の権威を取り除いた結果がどうなるかを示すことであろう。それは神に作られたすべてのものの幸福が神の統治の存在と結びついていることを証言することであろう。こうしてこの恐るべき反逆の歴史はすべての清い者たちを永久に守るものとなり、彼らが罪の性質に関して欺かれることがないようにし、罪を犯し、その罰を受けることがないように、彼らを救うものとなるのであった。希望への光、18ページ、19ページ、人類のあけぼの第一章。話し合いのための質問。1、天国で誰かが次のように言っている場面を想像してみてください。ああ、イエス様、なぜ私の家族が目の前で拷問され、殺されたのかが今わかりました。確かに今やすべてが納得できます。ありがとうございます、イエス様。それは馬鹿げています。どうすれば大騒動において最終的に正当性を証明されるのは悪でなく神であることを理解できるでしょうか。休暇参照。2、あなたやあなたの愛する人が経験した苦しみについて納得のいく説明などありえないと考えたことはありますか？私は自ら悟らないことを言った。呼ぶ記42-3口語訳。 という予部の最終的な認識は、私たちの立場をどのように明らかにしているでしょうか。話し合いのための質問終わり。第7課を終わります。